加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃田
部長こと平林、眉
毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします。
はい、
さあ防災ショットバー明け思うけど今日風きついよな。これつっくん
きついですね。なんかえらい台風、
台風来てるもんな。
11号、
台風11号
先週が12号で今週が11号。
なんで先に12号来んのやろ順番守ってほしいな。
まあ遠回りしたんでしょう。
遠回りしたなんで遠回りした。あ、コンコン言うてるけど あいつに聞いたわかんない。台風がどっちが風がきついか。
あの外雨降ってねえから早開けてくれへんかな。
いやね部長ね、そんなこと言うてるけどこの声が流れるかどうかも分からへん状態の中で私は喋ったわけやからね。
いや、はあ、何があろうと。
部長ちょっと聞きたいねんけどね、台風の進行方向に向かって右側が強かったんやったっけ、左側が強かったんやった
っけ右側左側言うたらか、東側やね。
あ、そうかそうか、どっから見たらいいやかよなそらそらそうや、
低気圧は、うん、あの左回りに風が吹くんで、左回り言うたらあかんのか、
うん、
まあ左回り、
左回りね、
に風が吹くので台風が進行する速度と、なおかつそこで起こす風が相乗効果で風がきつくなる。
なるほど、それやったら結局は進行方向に向かって右が東かやね、うん、がきついということは今ちょうど、四国の上を越え、
まだ
ってまだ越えてないな。
でやろな、
どんなんやろな。
ちょっと今資料が手元にないから分から
ん。そうやな、詳しいけどバンブー知ってるかな。バンブー知らんやろな。バンブーに聞いても適当やからな。もう鍵の音、あ
また開けて入って
き
た。
なんで鍵閉めるんですか
鍵は閉めるもんやろ。
え、営業時間中ですよね。
自分ち鍵あって閉めへんか。
いや寝る前閉めます。
閉めるやろ。
え、ね、寝るんですか。もう
えもう寝るよもう寝る寝る寝るよ。
え、ここバーですよね。
寝たら悪い
寝てもいいです
寝てええやろ。もうない今日あのゲストがあれやからもうやる気がないからね寝ようかなと思うと男やったんよ。
いや、うん、でもあのうちのお天気お姉さんやで。
え、お天気お姉さん1号は
1号はまあうちの祭りに来て
あそうや、
疲れて今日は来られるから、
う
ん、
そうかそうかそうか2号か
2号です。
あ、そしたらな、台風の進行方向に向かって右側は
どう、右左って言ったらダメなんですよね、うん、
東側はどう。
東の方が風が強いんです。
誰もそのこと聞いて、東側はどうって聞いて何も風のこと聞いて、どう
どうでしょうね
そうやろ、俺もどうやろうなと思って。
何やその会話
で、眉毛ちゃん、あの台風は今どこ
に来るの。
台風ね、台風のことは台風に聞いてみないとわからないです
あれ
もう困ったな、もうこんなんやから。というところでね部長
はい
部長、ちょっと本題に入ります。
お願いします。
本題って何が本題か分からへんよね。本題マスターとしてはあの今日もね、ええお酒を取り寄せさせていただいております、
うん、どんなんかな。
今日もね東北のお酒ですので、眉毛ちゃん、
はい、
うん、来てくれとわけやから ね、
ね、
わざわざ混んでもええのに
鍵作ってますからね、
うん、じゃあお品書きを、
はい、ご紹介します、はい、本日は2軒の酒蔵をご紹介します。まずは宮城県登米市にあります石越酒造さんをご紹介します。石越町は宮城米の中でも最上級の食味を誇る美味しいお米の産地。創業の大正9年頃はどぶろくの密造が多く、そのため密造防止として農家と通い帳方式で米酒交換をする条件で4人の有志が出資し合資会社を設立、清酒と焼酎の製造免許を取得しました。昭和35年に中沢の地名沢と敷地内に湧き出る湧泉泉を組み合わせた沢の泉に商標を変更し今に至っています。 その石越酒造さんより沢の泉純米大吟醸きらめきの雫をご用意しました。宮城県産山田錦をゆっくり発酵させた膨らみのあるお酒で、上品でフルーティーな香りが特徴です。そしてもう一軒、宮城県塩釜市の安倍館酒造店をご紹介します。本マグロ水揚げ日本一を誇る漁港塩釜には、1200年以上の歴史を持つ奥州一宮である塩釜神社があります。江戸時代より伊達政宗の保護を受け発展します。その塩釜市中央部の一森山の頂上に境内があり、塩釜港、日本三景、松島湾、千賀の浦を眼下に見下ろす立派な構えの社殿の真下に、享保元年1716年、伊達藩の命により塩釜神社の新酒御用酒屋として創業し、今に至っています。その安倍館酒造店さんより四季の松島純米絞りたてをご用意しました。全体的にまろやかな舌触りなのですが、ほのかな香りと刺激感がアクセントになっており、味と香りのバランスが取れています。軽くてさっぱりしたのが好みの人におすすめの一品です。
というところで部長、
はい、
ええのも今日も
きらめきの雫、うん、いっちゃおうかな。
え、高いですよちょっとこっち。
いや今日は眉毛のおごりやもん。
え、
今日も部長私がおごりますって、ずっと朝から言うとったよ。
え
ええってそれはないやろ。
そうさ、眉毛ちゃんな、部長のツケ全部払ってもらうの。
そんな
そんな笑い方してもあかんわ。だいぶたまっとん、これね、もう60万円ぐらいたまっとんじゃうかなと。
そんなのだつ
もう6年目やからね。
部長、もう1回も払ってもてね。
ボーナスはたいても足りません。
うそ、余計出してる、
余計出してんのちゃう。お宅の会社余計もらってるって知ってるで。
余計出してるで。
あんまりいらんこと言わんとこ今日。というところでね、部長、沢の泉を開けさせていただきましょうかね。
きらめきの雫ね。
きらめきの雫ね、
はい、お願いします、
はい、ではちょっと継がさせていただきます。これね、きらめきの雫の中でもね、あの限定品、
限定な、
そうそうそうそう、きらめきの雫の中でも限定品、まあ、この時期だからということもあるんですけど、それをちょっとお取り寄せしたので、ちょっと、まあ、いっぱい飲んでみてください。
はい、
はい、
瓶もなかなか高級そうな色しとるね。
部長ちゃんとついてませんやん。
入ってへんやん。
今の音なんやって。
いやいや、眉毛や眉毛、もう眉毛は毎度のごとく、ようけようけ。
あ、そっかそっか、
つきよんねん、
ね、
こっそり、
うん、そう、行こうと思った日にはちゃんとパンタンブラー持ってくるんですよ。
はい、ありがとうありがとう。
いやいやいやいや、もう、あ、そんなにいいんですか。
だからツケがたまんねやろ。
そう、
2人でもう720クッといってまいよもんね。というところで、
いただきます。
いただきます。じゃあ乾杯せなあかん。乾杯せなあかんから。では昨今の災害によりというかね、今日台風やからね、災害が、うん、発生している可能性もあるので、うん、皆さん災害にしっかりと今からでも遅くないので備えをしておいてください。はいはい、まあ、それと水が溜まっててもね部長、うん、そんなとこチャブチャブ喜んで行ったらあかんね。絶対
あかんあかん、うん、あの川が気になる言うて行ったらあかんで。
ああ、そうやね、田んぼ気になる、川気になる言うて絶対見に行かないようにしてください。
はい、
では皆さんが健康で無事でありますことを記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯
乾杯。
うまいな
今の。眉毛な。
ちょっとね、お酒飲むと小さいおっさんがね出てくる。
ちっちゃいおっさん出てくるね。
ちっちゃいおっさん、
ちっちゃいおっさんね、ちっちゃいおっさんいろんなところ出てくるからね、気付けた方がええとは思うねんけど。ね、というところでね、防災ショットバーに来た限りはどっぷりと、まあ、30分間防災漬けになっていただくわけではございますが、
いやねんけどね、うん、さっきのお品書きの中でね、享保元年にできたって出とったんや。享保元年って享保の改革の享保やんな。
知らん。
あら、
知らん。
享保改革する前に会社改革しといてよちゃんと。
契約契約言うてた時代とちゃうの。
あ、契約言うてた時代やからこそ伊達政宗は この安倍勘酒造というかそこにこうさせたんちゃうかな。
あ、そうなんか、要はそんな時に酒蔵とかって作らせてもらえたな
ということやね。まあ、塩釜神社っていうのはこれ全国に今つつうらうらあります、だからこう、まあ、その面でも広く勢力を持たすために力を、まあ、入れたんでしょうね、欧州としては。それの一つではないかとマスターは思っておる次第ではございますが。
なるほど。
ところでつくん、なんかお前文句言っとったやんな。
ああそうそう、前回の最後の方の、ね、内容で、なんか部長が、前回の放送ちょっと難しかったんちゃうかと
難しかったやん。
で次回はもう少し分かりやすいネタ考えといてというもう大クレームを、
クレーム好きやからな、部長な、ね、
まあまあ前回に続いて主体的と、自主的と主体的について考えて、
そんなこと言うから部長にクレームに言われんねん
その辺、そうそう、だから自主的と主体的について考えて、まあ、現在式をね導き出そうじゃありませんかということで、
ありませんかでね、
結局同じこと言うね
そうそうそう
そう、内容が変わるかな。
いや内容変わるんですよ、
分かりやすいなんね。
そうで、まあ私もねちょっとこうその中でですね、巨大災害や突発的な災害に対応できる命を守れる本当の防災、これをせなあかんのんじゃないかと前回付け加えさせていただきましたが、分かっていただけますかね。
マスターでも自分の命は自分で守る、この言葉だけでも人は何をすればよいのかわからないのが現状じゃないですか。なのに命を守れる本当の防災ってなんかさらにわからなくなってるような気がするんですけど。
さらにわからない、まあ、クレーマーの上にクレーマーやっちゃう
それはうちの弟子やからね、
モンスターや、
モンスターや、
まあ、社風ですか
社風クレームが仕事やな。まあ、防災とか災害とかな、まあいつ来るかわからないものっていうのはどうしても身近なものではなくて非日常的なもの、まあ、そう考えるわけですわね。そうするとどんどんどんどん非日常的なものと考えたらわからなくなるし、どうしたらいいかわからない、では身近な日常的な問題として考えてみようかなというところで、まあ家族の安全、特に昨今のニュースなどで、まあ、子どもたちが危険にさらされて、まあ、大変やという子どもたちの安全という面でね、部長今回考えていきたいと思うんでございますが、いかがなもんでございましょう。
そうやね、特に子どもたちっていうのは自分の命を自分で守るためには何をしたらいいかっていうのが分かってない、まあ、自分の命が危険にさらされてる、危ないぞって思うような経験が、まあ、少ないっていうことなんかな、
でも部長、先ほどマスターが言われたように昨今のニュースでは子どもたちが犯罪に巻き込まれるケースも少なくないように思うんですけど、
いやね、不審者が多い現状っていうのは、まあ、実際把握はできてる、だから一般市民にその経験値があるって思いがちなんですけれども、ところが実際は行政とか学校とか地域とか親に子供たちは見守られてると勘違いしてるわけね、大半がね、子供たち、自分自身がねそう思ってるのは、私の安全は地域の人や誰かに守ってもらってると思い込んでる人たちが多いという、思い込んでる子供たちね、だから本来の危険な危険やの経験値っていうものは子供たちの頭の中には入っていないように、
そうね、だから実際ね、やっぱり毎日のように日本中にですね、不審者が出たとかいうそういう情報が流れて、
メールも流れてる
やな、そう、まあ、さらに不審者によって、ね、被害に遭うケースっていうのがやっぱり新聞とかテレビラジオでやっぱり多く報道されてますよね今、でも被害に遭ってる人っていうのは、まあ、自分に全く縁もゆかりもない、まあ、他人の人であったり、だから結局自分じゃないと、いう、まあ、本当の経験値として成り立てないという現状ですよね。
そうやな、ちょっと、付け加えるとね、経験値っていうのは、まあ、決して犯罪に遭えって言ってるわけではないし、犯罪に遭わなければ経験値として成り立たないと言ってるわけでもないんだ、もしね眉毛ちゃんがね、ニュースで犯罪を見聞きしたとしましょう、 聞き間違えて加古川でと聞こえた時に、うん、え加古川でって驚いて真剣にニュース聞くよね、
はい、
でもそれが他の町やったっていうので聞き間違えてたって気づいた時はどうでしょうね。
最初聞き間違えてで加古川って聞いたらやっぱり驚いてニュースを見ますけど、うん、でも違ってるって分かったら加古川じゃなくてよかったってやっぱりちょっと安心してしまいますね。
そうやね、
はい、
まあ、私たちの地域でなくてよかったと心の中で安堵してしまう、うん、まあ、全てが他人目線で危機管理感覚っていう形なんかな、うんうん、例えば遠くから火が見えてる火事になってるみたいや自分の家の方やなって心配して急いで帰ったらさらにその向こうやったと、うん、まあ、よかった緊張じゃなかったっていう感覚やね。これが他人目線での危機管理感覚っていうことやね。
まあね部長ね、例えば防犯面で言うと、うん、まあ、私たちもやってる地域で防犯パトロールとかね夜回りやってる、
はい、
だから安心だっていう人が多いね、
うん、
これはどこまで行っても他人がやっていることに
そうやな、
もう全く依存する防犯対策意識っていうものやねんね、うん、まあ、このような中でねいくら行政やとか地域やとか、まあ、警察もそうやけども安全安心を声高に唱えたとしても自分の命の危険を、まあ、そこの本来の意味が浸透するっていうことは少ないんちゃうかなとマスター思うねんけどね、うん、
まあまあ、 あのマスターこの前回、
うん、
部長が分かりにくいっていうクレームをね、もうつけてきた、うん、あの自主的と主体的っていうことに、まあ、切り分けて考えてみましょう。
ほんまや、うん、今日いらん話ばっかりしたから時間なくなってたから駆け足で喋るけど ね、
ね
部長クレーム多いからなほんまな。
あのねうちのマンション私よりもっとクレーム言う人おるのよ
それが話が多いっちゅう部長ね、
はい、
まあ、あの自主的とはやれとは言われなくて、やれと言われてからやるんではなくて自分でやろうと思ってやることやね、
うん、ね。だからね参加してくださいって言われなくても防犯パトロールに進んで参加することっていうのが自主的ということやね。
そうやね、だあの主体的、うん、ごめんなさい、主体的とは状況を判断して自らの責任、ここやね、うん、大事なの、自らの責任で最も効果的な行動を取ることっていうのは主体的ということやね部長。
そうやね、あの自ら犯罪パトロールに参加して、
犯罪かパトロールじゃね防犯
パトロールね、うん、犯罪も防犯もまあ同
じ、ね、一緒やけどね、
うん、まあ、どんな目的を目指してるのかっていうのを考えて、
うん、
その目的を定義して、
うんうん、
で今後のさまざまな安全対策を企画し実行するっていうことが主体的っていうことね、
うんうんうん、
でも部長、
はい、
防犯パトロールの目的って地域の安全安心を守るっていうことですよね、
うん、
もうそれ以上の目的とか定義ってあるんですか、
う
ん、
まあまあここは私がお答えしましょう、
はい、
防犯パトロールとか夜回りは、まあ、地域といえどもねどこの誰か知らない他人の安全を図ることを目的にしているんじゃなくてやっぱり自分や自分の大切な人たちの安全を守る目的を持った行動のことなんですよね、
うん、
で知らない他人への、まあ、ためではないと、
うんうん、まあそういうことだね、は
い
はい、まあ、実際防犯も防災も同じことが言えると思うねんけども台風が接近してる、今台風がね接近しようからね、
うん、
台風が接近してるので注意しましょうって各所に注意喚起を張り出されたりとか放送されますよね、
うんうん、
まあ、台風に注意しようとする人はいますが何のために台風に注意するのかがわからない人が多い、うん、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれんよね。確かにその台風が大きいね強そうですねっていう興味のあるような言い方っていうのは多いんやけども、ところがベランダのものを室内に入れるとかガラスの飛散防止をするとかドアの開閉に注意するとかサッシからの雨水の侵入防止っていうのを、まあ、それ台風が来るまでに呼びかけてもなかなか大半の人はやらないっていうのが現状やな。
うん、
まあ、マスターなぜやらなければならないのか、まあ、次に挙げる項目ごとに目的を定義してみましょうかね。
そうね、
うんうんうん、
まあ、眉毛ちゃんね、
はい、
台風の時の備えで何か頭に浮かぶことってある？
例えばベランダとか家の外のもので風で飛んできそうなものを室内に入れるとか。
そうやね、
はい、
だからベランダの飛散物を室内に入れる、なぜですか部長？
うん、これはあの飛んだものが落下して人に当たったら大怪我、もしくはもう命を奪うこともあるかもしれんよね、うん、まあ、怪我をするのが自分の大切な人やったらと考えたら、飛んできそうなものを家の中に入れるぐらい簡単なことやと思う、
うんうん、
いやいや飛んできそうなものはたくさんあるから大変やっていうような人は日心からちゃんと片付けとけよと。
あ、なんかその喋り方どっかで聞いたことあるんです
ね。
まあ、まゆげちゃんね、はい、他に何か。
そうですね、あのガラスの飛散防止とかですかね、うん、昔はよくガムテープでバッテンをしていたイメージがあるんですけど、うんうん、最近はなんかあまり見ないなって思います。見ないね、
うん、はい、うん、まあ、ガラスの飛散防止も同じことで、飛んできたものでガラスが割れるだけではなくって、割れたガラスで大怪我、もしも就寝中やったら枕元のガラスが割れて頭に当たれば命を奪われることもあるかもしれない。
そうやね、もうそれ以外にまだ眉毛ちゃう。
そうですね、あのドアが強い風で勢いよく閉まるから怖い時がありますね。
そうやね、ドアの開閉も注意せなかね、台風の時なんか特にね、片方のドア、あ、窓だけもう、まあ、マンションなんかやったら西側と東側に窓があるんやけども、その東側の窓だけ開いててもさほど風の侵入はないねんけれども、うん、西側と東側と両方が開いた場合にはもう台風の時なんか強烈な風が家の中吹き抜けるわけ、うん、はい、これがドアがその間にあったとしたら考えられないような強さでドアが一気に開く。この時開いた向こう側に人がいたら、それがもしも小さな子供だったらと考えたら、当たったら命を奪われることにも部長なりかねんよね。
そうやね、閉じる時もちょっと気ぃつけとかなあかんわ。
閉じる時もね、
挟んだら指が切断とかいうようなこともあるかもしれへんし、
うん、まあ他にマイケちゃん何かある。
そうですね、まあ、強い雨の時や台風の時なんかはサッシの隙間から雨水が大量に吹き込んできたりもしますよね。
そうやね、このサッシの雨水侵入防止っていうので、まあ、みんな甘く思ってる場合があるんやけども、うん、部長なんかいい案ございますか。
まあ、あの水が入ってくるっていうことは畳の下にその水が入っていったりするっていうこともあるわけやんね、
うん、
まあ、濡れたことでカビとかダニが発生して呼吸系の疾患へとつながる場合もあるんで、うん、単純に濡れてしまったっていう簡単なことだけではないよっていうのを認識してほしいな。
そうやね、ほんまそうやね、うん、吹いたらエッチ問題ではないもんね、うんう
ん、まあ、ニュースなんかでも床下浸水とかあった場合には畳を上げて風を通して乾燥させたりしてますもんね、
う
ん、
そう、うん、まあまあ今ね話が出た対策っていうのはそれぞれ、まあ大事なことですよね。まあ、でもこれら全てが自分の大切な人を対象とすることと考えたら、大切な人を守るためという目的が定義できればやっぱりみんな対策しますよね。まあこの程度やったら大丈夫と思わずにやっぱり事前に対策をして、もし来なかったらやっぱり笑って済ませようと。
そうね、
そうやね、実際もう今台風の最中でしょうから皆さんにお伝えしたいのは、まあ、事前に用意するのは当たり前のこと、うん、もう常識としてやってもらいたいですよね、うんうん、でその備えをやってて、あ、来なかった、うちこの地域風も雨もなくてよかったと思ったら、うん、みんなで万歳したらええだけやもんね、
う
ん、
そうや
ね、
そうそうそう、よかったやん、
そうやね、
笑ったらええやん、
そうやね、うん、次への備えっていうのに持っていったらええんちゃうかなと、うん、いうことになっていくんちゃうかなと思いますね、
うんうん、そうやね、うん、でまあ、まあ普段からやっぱり生活の中で目的っていうのはやっぱり設定して定義することで、まあ命を守ることにつながるということが分かっていただけたかなということで、まあ主体的に考えること、これが今回の減災主義ということですね、うん、ま
あ、最後にやけどね部長、
はい、
もうこの子供の命を守る中で時間ないけど、子供がお母さん赤信号やから渡ったあかんっていうのをよみんね、うんうん、そやけどお母さんが今車来てないから大丈夫早く渡るよって渡ってる親がおんねんね、
うんうん、
まあ、あれだけやめてほしいね、
やめてほしいね、うん、
ではこれで今日は終了とさせて、
はい、
ありがとうございます、
さよなら。